3ページ特集ゴミを減らして未来を明るく。ゴミの問題は確実に環境へ悪影響を及ぼしています。私たちが住みやすい街を作るために身近にできることから一緒にやっていきましょう。ここではゴミの捨て方 3R といった面から今できることを紹介します。ゴミを収集するため超清掃センターからパッカー車が出発。街を美しくするため日々業務に努めています。街のゴミ事情からわかるこれからの課題。日常の生活の中で必ず発生するゴミ、田原本町の状況はどうなっているのかというと、次のグラフを見てみると、1日1人当たりの家庭ゴミの量は、平成27年を除けば、県平均と同等で推移しています。しかし、リサイクル率については、県平均よりも 4% から 6% ほど下回っています。棒グラフが2つあります。説明。グラフ1、家庭から出る1日1人当たりのゴミ量。出典はグラフ1、2、いずれも環境省一般廃棄物処理実態調査結果より。グラフ1、田原本町と奈良県を年度別に比較しています。平成26年、田原本町663g、奈良県664g、27年、田原本町721g、奈良県656g、28年、田原本町628g、奈良県637g、29年、田原本町630g、奈良県642g、30年、田原本町630g、奈良県638g。グラフ2、リサイクル率の推移。平成26年、田原本町 11.0%、奈良県 15.5%、27年、田原本町 10.9%、奈良県 15.4%、28年、田原本町 10.6%、奈良県 15.1%、29年、田原本町 10.4%、奈良県 16.3%、30年、田原本町 9.9%、奈良県 16.2%。グラフ説明終わり。一般廃棄物処理実態調査結果。環境省廃棄物処理技術情報ホームページの QR コードがあります。田原本町ではリサイクルを促進し、ゴミ量を減らしていくことが今後の課題となっています。未来のためにゴミ対策を。 SDGs という言葉を聞いたことはないでしょうか。今のままでは地球が持たず、みんなが幸せに暮らせない。それを防ぐための国際目標です。その達成のためには、ゴミの課題は避けて通れません。埋め立て処分場、ゴミ焼却量の増加は、自然破壊、地球温暖化に直結します。地球の資源は無限ではなく、再利用が進まなければ、いつかは枯渇してしまいます。未来を明るくするために、身近なところから一緒にやっていきましょう。SDGs についての QR コードがあります。次のページから今できることを紹介します。4ページ、ゴミの出し方見直してみませんか？次のグラフは田原本町の家庭系ゴミ割合を示しており、その中で可燃ゴミの割合が 88% と圧倒的です。円グラフ説明。 令和元年度実績、家庭系ごみ割合、可燃ごみ 88%、資源ごみ 7%、不燃ごみ 3%、粗大ごみ 1%、その他 1%。グラフ終わり。可燃ごみの中には、正しい処理、分別により、リサイクルの促進、ゴミの減量につながるものが含まれています。地球に優しく、その方法の一つとして、ゴミの出し方を見直してみませんか？生ゴミは3つの切るを心がけよう。1、水を切る。生ゴミの水分は、ゴミ量の増加、悪臭の大きな要因です。水を切ることで、ゴミ減量や臭い防止につながります。手で絞るほか、水切りグッズの活用も有効です。ここでは、ペットボトルを使った手作りグッズを紹介します。1、ペットボトルの先端を切り取り、ビニールテープで補強します。2、水切りネットなどを飲み口から出し、ぎゅっと絞ります。2、食べきる。料理を残すことは食品ロスにつながります。できる限り食べきることを心がけましょう。料理は食べきれる適量を用意する。残った分は適切に保存して食べる。別の料理に作り変えるなど、食べきれる工夫を。3、使い切る。食品や食材はできる限り無駄なく使い切りましょう。食品や家計のロスを防ぐことにもつながります。事前に冷蔵庫をチェックし、買い物メモを作ることで買いすぎを防ぐ。野菜など料理の際はできる限り捨てる部分を少なくする。紙のリサイクルにご協力を。可燃ごみの中にはリサイクルできる紙類が多く含まれています。新聞、雑誌、段ボール、紙パックはよく知られていますが、他にも雑紙、ミックスペーパーもリサイクルできる資源ごみです。雑紙って？新聞、雑誌、段ボール、紙パックのいずれの区分でもない紙のことです。例えば、厚紙、画用紙、コピー用紙や便箋、チラシ、包装紙など、つい燃えるゴミとして捨ててしまいがちですが、実は大切な資源なのです。排出方法など、詳しくは町ホームページをチェック。QR コードがあります。リサイクルされた紙資源はどうなるの？資源ゴミとして出された紙ゴミは、新たな製品に再利用されます。段ボール、段ボール箱や紙筒など、雑誌、雑紙、段ボール箱、絵本、週刊誌など、新聞、週刊誌、コピー用紙など、紙パック、トイレットペーパーなど、紙ゴミには再利用できる資源ゴミが多くあります。ゴミの出し方にはご注意を。5ページ、ゴミの分別収集にご協力を。貴重な資源を無駄にしない。そのための最も身近な方法がゴミの分別です。町では燃えるゴミ、燃えないゴミだけでなく、さまざまな資源ゴミの分別を定めています。前ページで紹介した雑紙を例に挙げると、燃えるゴミとして出すと、燃やされ埋め立てられます。古雑誌と一緒に資源ゴミとして出すと、段ボールなどにリサイクルされ、新しいものに生まれ変わることができます。つまり、正しいゴミの分別をすることで、知らないうちにリサイクルの促進、資源の有効活用に貢献していることになります。ペットボトルは、キャップ、ラベルを外し、 中をよく洗い、潰して資源ごみへ。ごみの分別には、さまざまな分類、条件があります。詳しくは、町ホームページや、ごみガイドブックをご覧ください。町ホームページの QR コードがあります。資源・ごみに関する疑問をサポートするスマートフォンアプリ、ごみ分別アプリを2月1日月曜から配信します。ごみを出す日はいつだっけ？出し方がわからないといったごみに関する情報や疑問をスマートフォンで確認できます。アラート機能により収集日を事前にお知らせし、出し忘れ防止にも役立ちます。ぜひご利用ください。ダウンロードについて、iOS 端末、App Store、または Android 端末、Google Play からダウンロードできます。iOS 端末用と Android 端末用の QR コードがあります。俵元ごみ分別アプリ、アプリの主な機能、ごみカレンダー、設定によりお住まいの地域に合わせた表示が可能です。アラート機能により出し忘れを防止します。ごみの出し方、種別ごとに主な品目と出し方が確認できます。ごみ分別時点、品目ごとに出し方などが確認できます。キーワード検索も可能です。他にもこんな機能が、よくある質問集、Q&A 方式で掲載しています。マップ、地図、使用済み小型家電収集ボックスの設置場所、指定ゴミ袋販売店などが確認できます。お知らせ配信、特別収集日の持ち込みゴミ混雑状況や清掃センターからのお知らせを配信します。6ページ、実践仕様 3R。 3R とは、ゴミを減らすための3つのキーワードである、リデュース、リユース、リサイクルの頭文字を取ったものです。ゴミを減らす、少なくする、リデュース。例えば、買い物ではマイバッグを持参し、レジ袋を減らす、使い捨て商品の使用を減らす、食品は必要な分だけを購入する、食べ残しをしない、繰り返し使う、リユース、例えば、修理して繰り返し使う、フリーマーケットやリユースショップを利用する、必要としている人に譲る、再び、資源として利用するリサイクル。例えば、資源ごみを分別して出す。資源ごみの分別収集を広める。リサイクル製品を積極的に利用する。町では 3R を推進するため、さまざまな取り組みを行っています。ここではその一部を紹介します。不要なパソコン、小型家電を宅配便で収集しています。町では国の認定事業者、リネットジャパンリサイクル株式会社と協定を締結し、宅配便による使用済み小型家電の自宅収集を行っています。費用、パソコン本体がある場合、1箱無料、ない場合、1箱税抜き1500円。重量20キログラム以内、箱の3辺が合計140センチ以内、ブラウン管、CRT、モニターを含めた場合は別料金が必要。代引きの場合は別途手数料が必要。ご利用の流れ。収集はご家庭からのみ。事業所からの収集は受け付けていません。1. 申し込み。 インターネットまたはファックスにて申し込みできます。 2. 段ボール箱などに詰め込む。箱は各自で用意するか、専用段ボール有料をご利用ください。 3. 宅配業者が収集、最短翌日収集、日時指定もできます。パソコンなどの小型家電には貴金属やレアメタルといった有用金属が多く含まれています。不要なものがありましたらぜひご活用ください。申し込み方法や収集できる品目、注意点など詳しくはホームページをご確認ください。 QR コードがあります。使用済み小型家電収集ボックスへの持ち込みについて、町役場関連施設8カ所に使用済み小型家電収集ボックスを設置しています。こちらもご活用ください。町が行っている取り組みはまだまだあります。詳しくはホームページをご覧ください。 QR コードがあります。7ページ、インクカートリッジ回収ボックスを設置しました。町はインクカートリッジ里帰りプロジェクトに参加し、プリンタの使用済みインクカートリッジ回収ボックスを町役場及び関連施設の計4カ所に設置しています。設置場所、町役場、青垣障害学習センター、公民館、図書館、清掃センター。注意、ブラザー、キャノン、エプソン、日本 HP の4社の純正品のみ回収しています。他社製のリサイクルトナーなどは回収ボックスに入れないでください。不要になったインクカートリッジの処理にご活用ください。インクカートリッジ里帰りプロジェクトとは、使用済みインクカートリッジのリサイクル推進を目的としたプリンタメーカーによる共同運営プロジェクト。仕分け拠点には障害を持った人が多く働く企業を選定しており、障害者雇用支援の一助となっています。プロジェクトホームページのQR コードがあります。不要となった家具や日用品を必要とする人へ届けませんか。不要品情報交換サイトをご活用ください。 1. 町が運営する不要品情報交換サイト、譲ります、譲ってください。リユース in 田原本、利用についてはホームページをご覧ください。QR コードがあります。町民の皆さんより受け付けた使用可能な不要品の情報、譲ってほしい品の情報をサイト上に掲載しています。自分には不要なものでも、誰かにとっては必要なものかもしれません。ぜひご活用ください。2. 地元の掲示板、ジモティ。必要なものを必要な人へ。あなたのいらないが誰かの役に立つ。利用についてはホームページをご覧ください。QR コードがあります。ジモティとは株式会社ジモティが運営する地域情報サイトです。売ります、あげます情報が地域ごとに掲載され、リユースを目的とした大型家具や電化製品の掲載、食品の譲渡や販売などが行われています。町は株式会社ジモティとリユース活動の促進に向けた連携と協力に関する協定を締結しました。これにより、次の譲ります、譲ってください。リユース in 田原本と連携することにより、さらなるリユースの促進を行います。サイト比較1、 町が運営する不用品情報交換サイト、掲載品、無料のもののみ、掲載方法、自分で登録、または職員に依頼、受け渡し、町民に限定、連絡先、環境未来推進課、掲載品について、食品、金券などは不可。2、地元の掲示板、ジモティ、掲載品、有料のものも可。掲載方法、自分で登録、受け渡し、町民以外も可。連絡先、ジモティホームページ上、掲載品について、投稿、取引ガイドの通り、ジモティホームページ掲載、当サイトに掲載する情報の登録申請を随時受付中です。不要になったけど、まだ使えるといったものがあれば、ぜひご登録を。なお、取引により発生したトラブルにつきましては、町では一切責任を負いかねます。ご了承ください。問い合わせ、環境未来推進課、環境未来推進係、電話 32-2901、環境管理課、環境対策係 33-5003。